宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード128。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、年末に向けて今年増えた体重を元に戻そうとダイエットをしている私ですが、いやー、私の悩みがですね、自分の料理が美味しくて困っちゃうってことです。美味しすぎてついつい食べすぎてしまいます。箸が止まりません。どうしましょう。もう料理上手な自分が憎いなんつってでもいろいろ新しいレシピに挑戦したり、新しい食材に挑戦したり、もちろん定番の得意料理もですが、本当美味しくて食べるの大好き人間な私は困ってしまいます。まあ、食欲の秋って言いますからね、まあ、私は一年中食欲ありますけど、バランスよく健康な食生活を心がけようと思う今日この頃です。はい、さて、今日のエピソードでは究極の選択のコーナーで買い物についてお話しします。その他アメリカ滞在ビザの更新が時間かかっているというお話もする予定です。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。あなたはどっち派のコーナー。ポテトチップスは寿司派、コンソメ派、目玉焼きにはお醤油、おソース、犬が好き、猫が好き。世の中には A 派か B 派かで意見や好みが分かれることがたくさんありますよね。このコーナーではアメリカ生活の中での究極の選択に対する私の答えをシェアしていきます。今日の究極の選択は、買い物するならどっち、新品 vs 中古です。我が家は圧倒的に断然中古です。これはアメリカに来てから大きく変わったところでもあるんですが、まあ、家の中のもの大部分がセカンドハンドのもの、中古品です。まあ、もちろん新品で買うものとかもあるんですけど、家具や家の中のデコレーション系のもの、あとキッチンのお鍋やお皿やコップ、まあ、あとは洋服ですね。これらはほとんどが中古のものです。で、若い頃日本にいた頃は、例えば一人暮らししてて引っ越す時とか何か必要になった時にはすぐに新品を普通に買いに行ったり、ネットでポチったりってしてたり、まあ、あとは洋服とかもね、仕事の行き帰りで駅ビルを覗く習慣があって、まあ、何かとね定期的に買ったりで、やっぱりファストファッションができてから H&M やフォーエバーとかで気軽に安いものを買えるようになって、必要か必要じゃないかよくわからないけど、とりあえず安いし可愛いから買うみたいな、そんな買い方も多かったように思います。で、あとはファストファッションができたことにより、特定のシチュエーションでこれがあったらいいなって思うアイテムを気軽に買いやすくなったっていうのもあって、数回しか使う機会がないような洋服も結構買ったりとかもしてたかも。例えば来週キャンプに行くからキャンプっぽい寝るシャツが欲しいな、持ってないから買おうとか、あとは特に私はダンスをやっていたのもあって、結構こう舞台っていうかイベントですね、何人かで踊るとき、人前で踊るステージとかで、この日はメンバー全員白トップスで揃えようとか、こういう系の柄物でとか、そういう衣装系で買うことも多かったりね。あと日常のキッチン用品とか 家の中のどうでもいい雑貨とかも、日本はね、可愛いもの、おしゃれなものがたくさん溢れているから、まあ買ってましたよね。あの雑貨屋とかに行くのも好きだし、あの安くて可愛いお店、スリーコインズとかね、あとニトリとかも好きだし、100円ショップなんて大好物だし、ネットも楽天とかでいろいろすぐ買ってました。で、今アメリカ、ここアメリカでの生活は、まあね、いろいろガラクタを買っちゃうこともあるのですが、新品を買うってことが本当に少なくなりました。来てすぐの頃にスリフトショップ、あのセカンドハンドのお店があるって知って、お金もそんなになかったですし、まあ今もないですが、家の中の必要なもので、まあ、セカンドハンドで買えるものは買ってってやってたんですが、そのうちヴィンテージ食器とかめちゃ可愛いってことに気づいて、そういうのを探すのが好きになって、あのスリフトにたくさん通うようになったんですよね。で、よく行くうちにいろいろなものが、まあ中古だからですけど、すごく安くて、でもデザイン的にも可愛かったり、おしゃれだったり、あとは品質とか状態的に良いものとか、あと新古品っていうんですか、一回も使ってないとか、そういうやつがあったり、食器とかめっちゃこうヴィンテージってやつ以外でもすごく魅力的なものがたくさんあると気づきまして、で、そういう掘り出し物の中古品を探す、買うってのにハマりました。で、洋服に関してはアメリカに来て1年とか2年とかは普通に新しい服をその辺で買ってたんですけど、マーシャルズとかね、ロスとかね、安いよね。で、初めはそれらのね、安い洋服屋さんに行くとめっちゃワクワクして、イエーイって感じで結構買ってたんですが、そのうち洋服もスリフトで見るようになったら、古着に目覚めちゃって、古着って皆さん着ますか？私はね、高校の頃かな、一時期すごく古着にハマってましたね。でも大人になってからは、まあ時々ちょっと古着屋を覗くくらいで、全然買ってなかったんですけど、そうで、スリフトに行くと、おそらくこっちのね、おばあちゃん世代が昔着てたようなすごく個性的な洋服とかが売ってて、で、それが多分普通の古着屋、スリフトではなくおしゃれな古着屋ね、で買おうとすると30ドルとか40ドルとかする、まあ、例えばシャツとかがスリフトでは6ドルとかで買えて、で、セールの日は半額で3ドルとかっていうのを見たら、そりゃハマっちゃうのも分かっていただけますよね。ね、ね、ね。うん。で、もともと少し変わった服を着たいなって、自分の個性を出した格好をしたいなって思っているので、まあ、ちょうどいいんですよね。で、スリフトは古着屋と違って、そのショップの人が買い付けたこだわりの服だけが売っているわけではなくて、スリフトって寄付された服や物を売っているので、そのおばあちゃん世代の古いレトロな服とか、あとこんなブランドがこんなところにっていう掘り出し物もあれば、 H&M とかフォーエバーとか大量生産された安い商品も売ってたりするんですよね。だから本当トレジャーハンティング、宝探しって感じで、どうしようもないもの、いわゆるジャンクというかね、こんなの欲しくないよ、誰が買うんだよ的な服が多いんですが、その中からなんだこのオシャンティーな服は、こんな生かした服がこの世の中に存在するのかみたいな発見をすると、もうたまりませんで、洋服のことも、あと家具とかね、その他家の中のデコレーション小物とかキッチン用品とかも、古いものの価値とか、このブランドのこの商品はどのぐらい古くてとか全然詳しくないんですけど、でもピカピカの新しい、こう大量に作られたものを買うよりも、なんだか味があっていいなと、別に新しいものでなくても、誰かのお下がりでも、それが気に入ればそれを使えばいいじゃないっていう、まあ、そんな考えです。で、まあもちろんね、これは新品で買うよってっていうのもそれありまして、靴下とかパンツとか、パンツではなくてパンティーの方ねあと歯ブラシとか歯ブラシをセカンドハンドやばいですよね。で、あと例えばこの前買ったワッフルメーカー、 そうこの前買ったんですけど、そのワッフルメーカーだって普通に新品でアマゾンだし、新品のものも買うんですが、まあ必要以上には買わないというか、中古で買えそうなものは、まあ、中古でいいよねっていう感じです。そう、ちなみにね、その買ったワッフルメーカー、我が家が買ったのとほぼ同じワッフルメーカーをこの前スリフトで見つけて、ちょっとガビーンってなりました。うちの旦那曰く、そのスリフトのは少し古いモデルだったっぽいんですけど、まあまあね、買ったワッフルメーカーは満足していて嬉しいんですけど、まあ、もしもそのスリフトのワッフルメーカーに先に出会っていたら、間違いなくその中古の方を買ってましたね。そう、完全にね、運ですから、出会いなの。出会いは運です。はい、まあ、さて、そんなわけで私は完全に中古派なんですが、ここアメリカでは他の人たちはどうなのかというと、私個人的な感覚では日本よりもセカンドハンドのものを買うっていうのが浸透しているかなって思います。まあ、と言っても経済大国アメリカ、消費大国アメリカで、周りを見渡すと本当に物で溢れています。まあ、それは日本もアメリカも多くの国で同じだと思うんですが、ちょっとね、言ってることと反対になっちゃいますが、アメリカは本当に無駄なものが多いというか、まあ、日本を見てもなんか物で溢れていて、気軽に買えて、物を大切にするっていうね、感じが薄れてってっていう、その現代社会の問題点を感じますけど、アメリカのその量販店とかスーパーとかモールとかを見ると、本当になんかそのシーズンごとの、こんなの誰が買うんだろうっていう商品が多くて、まあね、買う人がいるから作ってるんでしょうけど、まあ、例えばこれからで言うとハロウィンとかサンクスギビングとかクリスマスとか、もうイベントごとにデコレーションだ、食器だ、プレゼントだって、すごくいろいろなもので溢れてて、別にね、季節をこう楽しむ、イベントを楽しむっていいんですけど、季節ごとにね、いろいろ好きなものを買い物をするのもいいんですけど、その一つ一つのクオリティが低いというか、例えば小物一つ取っても作りが荒くて、例えば接着剤が見えちゃっててとか、縫い目が雑で、しかもそれが表に見えちゃっててとか、なんていうんですかね、そんな低レベルのを作るなら作らなきゃいいのにみたいな、作るなら少し、ね、値段を上げてでも、もう少しまともなのを作ればいいのにって思うんですが、でもまあそういうものであふれてて、しかもまあそれでいいかって、それを買う人もたくさんいて、まあ、そうやって経済が回っているんですが、そういうとりあえず買えばいい、とりあえず安く買えばいいみたいな、そんな風潮が、まあ、日本にも十分あって問題だと思いますけど、アメリカではもっとそれが気になります、個人的にですけどね。でもその一方で、そのスリフトストアといういらなくなったものを寄付する、でそれを売るっていう文化っていうか、まあ、文化とは言わないか、そういう仕組みがすごく浸透していて、日本でもブックオフとかね、あと何でしたっけ、セカンドマーケット、セカンドストリートかとかあると思うんですけど、それらって買い取りですよね、確か。スリフトショップっていうのは完全に寄付です。各町に最低でも一つはあるんじゃないかってほどスリフトは浸透しているので、結構みんないらないものがあれば捨てるんじゃなくて、スリフトショップに持っていく、寄付するってことですね。そういう流れがあるかなって思います。まあ高級ブランドの服や服飾品とかはね、買い取りしているお店とかももちろんありますけど、スリフトっていうのは本当に家の中にある普通に転がっているもので、もう使わないよっていうものを寄付して、でまあそれを売ってて、でも他の人からしたらそれは欲しい、必要としているものだったりして、それが本当に安く買えるのですごくいいなって思います。で、私が感じるに、その さっきも言ったように物で溢れてて、アメリカの人はみんな買い物好きで、季節ごとにとか、まあ、ちょっと新しいのが出たら買うとか、そういう一面もあるんですが、でもその反面、スリフトとかで中古品を買うことにもあまり抵抗がないって人も多いかなと思います。日本と比べてもそう思いますね。で、スリフトだけではなくて、クレイグスリストっていう日本でいうメルカリとかそういう系で家具とかいろいろ買う人結構いますよね。わからない、私の感覚ですが、日本でももちろんメルカリとかもあるし、それこそ最近ではね、昔よりも一般的になってきましたけど、でも引っ越しましたってなって家具が必要だね、まあとりあえず中古で自分たちの必要なものを揃えようって人がどのぐらいいるかって考えたら、アメリカの方が断然多いと思います。めっちゃお金に困ってるとかいう人でなくても、普通に中古で家具とか日用品探すし、それと同じぐらい不要になった家具とか日用品をみんなクレイグスリストに出したり、ガレージセールで売ったりってするので、いいものを買いたいなと思うものも多いんですよね。需要と供給のバランスがいい感じなんですかね。そう、ガレージセールといえば、ガレージセールって単語ね、日本ではあまり使わないと思うんですが、まあフリーマーケットみたいなやつで、フリーマーケットって公園とかね、あとショッピングセンターの屋上とかでフリーマーケットイベントが開催されてて、出店したければ登録してみたいな感じでやると思うんですが、私も日本にいた頃何回か出店してました。で、アメリカではそういうフリーマーケットドドンっていう大きなイベントもあるんですが、そうではなくて各家庭で個別にやるガレージセールっていうのが一般的です。まあ、ガレージセールとかヤードセールとかって言うんですが、その名の通りガレージ、車庫ですねとか、あと家の前のその庭先に不要なものを並べて売ります。まあ、ネットとかの掲示板に今週末ガレージセールやりますよ的な書き込みをしたり、あと道路にガレージセールやってるぜっていう看板を設置したりしてお客さんを呼び寄せるんですが、すごく手軽に不要品を売る、そして買うってことができます。引っ越しとかするときはね、必ずガレージセールをやるっていうのが常識よね。で、友達同士で何家族か合同でやると、もう商品も多いのでお客さんも興味を持ってきてくれて、まあ、結構売れるし楽しいです。で、ガレージセールをやって売れ残ったものは捨てるんじゃなくてスリフトに寄付するっていうのがよくある流れですね。まあ、そんな感じで中古品を買うってことも結構一般的なアメリカですが、最近は特にエコブームっていうかね、意識高い人になろうブームみたいなのがあって、なんかファストファッション反対、新品の服は買わない、物を大切にみたいなのが一部の若者で流行ってたりするんで、その本来バンバン消費をするような若者世代でもスリフトやセカンドハンドで必要なものを買うっていう人が結構います。 YouTube でもそういうチャンネルたくさんあるし、まあ、実際スリフトに買い物に行ってもなんて言うんだろう、ちょっと失礼極まりないですが、ああこの人お金なさそうだなって人もいれば、まあ、あとそのスリフトでガラクタ集めるのが好きなのねっていうおばちゃんがいたりっていう中に混じって、おしゃれな若者も買い物をしてたりします。まあね、ただアメリカはね、国が大きくて人口が多くていろいろな人がいるからって言ったら、まあそれまでですが、でも私の個人的な視点で見ると日本よりもアメリカの方がセカンドハンド文化が根付いているかなって思います。まあ、ちょっとね、いろいろ話したくなっちゃって長くなるので今回はこんなところにしますが、皆さんはスリフトやクレイグスリスト、ガレージセールなどで中古品を買ったりしますか？結構ね、アメリカに住んでいる日本人の皆さんでスリフトストアに行ったことがないって方いると思うんですよね。私からしたらびっくりなんですけど、あんなパラダイスな楽しいところになぜ行かないと。まあ好き嫌いあるからあれですけど、ハマるとね楽しいので、ぜひトライしてみてください。私ね、ヨーロッパでスリフト巡りとかしたいんですよ。インスタとかでヨーロッパに住んでいるスリフトとかヴィンテージ好きさんのアカウントを眺めてると、可愛いものがたくさんで、 ちょっとこうアメリカはね本当にガラクタジャンクな中で根気よく探しているといいものが時々見つかるって感じですけど、ヨーロッパはねその歴史あるものとかなんか本当にレトロなおしゃれなものとかがめっちゃあるイメージでちょっと憧れます。はい、最近またねスリフト熱、ガレージセール熱が復活していろいろ頻繁にいろいろなスリフトを見て回ったり、予定がない週末はガレージセールを覗いたりとしています。中古品で安いからといってね、ガラクタばかりたくさん買っていると家の中がすごいことになるので、しっかりと必要かどうか考えつつ、家の中も整理しつつね、これからも楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今回の究極の選択は、買い物するならどっち、新品 vs 中古でした。はい、ちょっとですねビザの更新についてゲゲゲって状況でして、夏くらいから聞いてくださっている方はご存知の方もいるかもしれませんが、この夏にうちの旦那さんの就労ビザの有効期限が来て、ビザの更新をしたんですが、それが本当にギリギリで、もしかすると日本に帰らなきゃならないかもなんて、このポッドキャストでも騒いでいたんですが、それは解決して無事ギリギリだったんですが、更新できて今に至るわけですけど、その旦那さんのビザにくっついている私のビザは未だに更新手続きの最中なんですよ。で、だから私のビザは正確には今切れてしまっている状態で、でも旦那さんに紐づいているので、アメリカ滞在自体は合法ですけどね、安心してください、合法ですよしかも更新申請の申請自体は受領されて、その受領しましたよっていう連絡も来て、単純に手続きが完了するのを待っている状態なんですが、はじめね申請した時は 2.5 ヶ月から 4.5 ヶ月かかるって移民局のウェブサイトで見たんですが、そんなにかかるのって思ってて、で運転免許の更新についてもちょっとバタバタしてて、それはエピソード120かなでお話ししたんですが、ビザで滞在している外国人は免許の更新にはビザも見せなければならなくて、で私は今有効なビザがないので普通に更新できなくてって問題があったりして、早く更新されたビザ届けって思ってたんですよ。で移民局のウェブサイトで申請のステータスをチェックできるんですけど、最近もちょくちょくチェックしているけど、レシーブド、受領しましたよのレシーブドから何も変わらないなって見てて、で承認までにかかる推定日数、予想日数がね、移民局の忙しさ度合いによっても増減する場合があるから、もしかしたらそれが伸びちゃってるかなって思って、で、そのページ、その予想日数がチェックできるそのページもチェックしたら、なんと14ヶ月から18ヶ月ってなってたんですけどえ、何これって。だって8月の時点、申請した8月の時点では 2.5 ヶ月から 4.5 ヶ月だったと思うんですよ。それがそんなに急に伸びる、多分ね見間違いかも、もともとそのぐらい長かったのかもですけど、各申請におよそどのぐらいかかりますよって一覧がね、移民局のページにあるんですけど、ビザの種類によってかかる時間に違いがあって、もしかすると前は別のビザの種類の欄を見ちゃってたかもしれないんですが、でも14ヶ月から18ヶ月ってかかりすぎじゃない？何それ。就労ビザに紐づいている配偶者ビザ、スパウスビザなんですが、更新がすぐに承認されなくても大したことないでしょってことなのかもですが、就労ビザっていうメインのビザホルダーはうちで言うと旦那さんで、それに紐づいている私は旦那さんさえしっかりしたビザが更新保っててれば私は問題ないんでね。 でもね、私にとっては大したことなんですよ。まずさ、やっぱり運転免許が困るわけで、8月にね、ダメ元でその DMV に行ったら、とりあえずテンポラリーを発行してもらえて、まあ、今も車の運転ができているんですが、そのテンポラリーが11月に切れるので、最初ね、それまでにはビザが承認されて、まあ、改めて正式に免許の更新ができるだろうと思ってたんですけど、どう考えても11月までにはビザは来ないので、おそらくまた DMV に行って交渉をしなきゃならないと思います。で、それからなんて言ったって、私のね、就労許可の申請がどんどん遅くなるんです。私たち夫婦はグリーンカード、永住権ですね、の申請を現在しているのですが、グリーンカードの申請自体は、まあ、夫の会社がコントロールしていて、まあ、それもね、いろいろあって想像以上に取得までに時間がかかりそうな状況でして、まあ、その話はね、今回は置いといて、そのグリーンカードの申請をする中で I-140 というのが承認された時点で、配偶者である私も就労許可の申請ができるんです。で、夫の I-140 はすでに承認されていて、まあ、ということはどういうことかというと、私も就労許可を申請してね、その就労許可を得ることができるんですよ。就労許可ですよ。働けるんです。やっと、やっとですよ。しかしその就労許可の申請には有効なビザの提出ももちろん必要なわけで、現在の私のビザは、はい、有効期限切れてる。はい、ダメということで、まあ、せっかく就労許可を申請できるのに、ビザ本体の更新が完了していないと進めないんです。あと1年以上も待たなきゃならないってことっていうね、まあ、そのアメリカに来てから無収入生活で、まあ、何度かね、このポッドキャストでも話してきましたが、最初はね、アメリカ生活みたいな、旦那をサポートするぞ、アメリカになれるぞなんて感じで、別に働かなくてもよかったんですが、それが3年4年5年ってなると、経済的にはもちろんですが、精神的にね、ちょっときつくなってくるんですよね。特にうちは子供もいないし、なのでその子育てもしていない、お金も稼いでいない、何年も何もやっていない自分ってね、なんか時々すごくネガティブに考え込んでしまいます。まあ、今就労許可が取れたとしても、フルタイムでバリバリ働くような仕事に就けるとは思いませんけど、まあ、英語力的にな話でね、まあ、経験もないし、でも自分にできることを探して、まあ、そのやっと一人前じゃないですけど、なんて言うんですかね、何もしていないっていうちょっと後ろめたい生活から脱出できるかなって思っています。だからその就労許可を取るのを楽しみにしているんですけど、はあ、ビザの更新が済むまでの予想時間が14ヶ月から18ヶ月ですからね。さらにその就労許可を申請してから、その申請が承認されるまでにも時間がかかるし、ちょっとね、考えただけで切なくなります。まあ、いくら考え込んでも変わらないので、前向きにね、できることをやったり、まあ、例えば英語の勉強とかね、そう、英語の勉強とかその他にも、まあ、いろいろ将来を考えてね、日々過ごしたいなと思います。前向きに。はい、ということで、最近ゲゲゲとなっているビザの更新問題について、ちょっと今日はシェアしてみました。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード128。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は、宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ、宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。 また YouTube にもチャンネルがあり、同じように毎週エピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See ya。